こんばんは。
しっかり夏休み取りました、
ね、2週間ぶり3週間ぶりぐらいかもな今が8月の14日ですからね。
まあやな、7月後半やったもんな、ね、取った、うん、で7月末は、うん、あのゴリラ乙女の散らかしラジオっていうポッドキャストの生見が、
はい、生見が
京都に来て
来てたで
着物で
スナックママやったな。
なんか多分あれ浴衣なんやろうけど、
うん、
着物感すごかった。着物やったな
場所集まった場所が場所だけに祇園から来たと思ったもんな、ほんまに。
で、あの木屋町でご飯食べて、
ね、
で2軒目、うん、ニュートレセンっていう陽一のおなじみの、
はい、おなじみの場所ですね。
居酒屋行って、
はい、
で喋ってで八さん交えて、
うん、4人で飯食ってたんですけど
ね楽しかったな。
面白かったわ。
おもろかったな。
あの盛り上がって、
うん、
ヤブタとね、あのハチさんはね、
うん、
あの途中抜けて
る11時ぐらいで帰ったけど、
もう生見はもうがっつり休み取ってきてたのもあって、
うん、
でも俺は俺多分その翌日休みやったんかな、忘れたけど、
うん
うん、もうちゃんと飲んだね
朝まで。
いや、まあ1時2時ぐらいじゃん。
ああそう、
までは飲んでたけど全然元気やったな
何しゃべった
ん？え、もうなんか恋バナしてたな。
ずっとそう、いいじゃないですか。
恋バナをしてたね
いやー、
うん、
イクミの話おもろかったな。
面白い、ね、
言われへんけど言われへんけどおもろかったな
言われんことが一番おもろいからな
30半ばの女性の面白さ全部持ってる
そやな、30女性にとってのワンピース全部イクミが持ってる
いやでもまあまあまあ、いやお松来れへんかったんがね、
残念や
った、ね、残念やったけどね、うん、またあの京都
来るらしてほしいですけど、
機会とかあの僕らがまた東京行く時は ね、お松も次は交えて喋れればと思いますね、
うん、はい。
で、前だから僕の誕生日プレゼント開封
の儀があった
の儀があって、実はもう一つ、
はい、
あのプレゼントがね、
はい、
あのこの前届きまして、
ああちょっとラグがあってね、
うん、あのちょっとね中身がねチョコレートやったんで今日ちょっと持ってこれてたんですけど、
直、はい、で
そう添えてあった手紙だけ
を
持ってきて、ちょっと僕まだ中身見てないんですけど、
お黄色
い封筒、
うん、
ちょっと分厚いねこれ、何入ってんやろと思って開けます。
でかいんで封筒が。
なるほどね、バースデーカードね。
あ、前俺がもろたみたいな。
そうそうそうそう。はい、ということで桜ネーム若葉くん。
若葉くん若葉くんでええんかな。
お、びっくりした、前のやつや
ジャジおい、マジかお前。これあの結構昔の放送聞いてたら、
去年の陽一の誕生日で
ビール瓶型のね、
瓶ビールの形のバースデーカード開けたら、
うん、それも音付きや
った、音付きで同じように完成も入ってたので
、前のやつはあの、まあ、俺がそうやからか分からんけどさ、
うん、
ハッピーバースデートゥーユーカンパンみたいな、
はいはい、
なんかあの居酒屋で勃発的に起こるお祝いっぽかったのが、うん、お前ビルボードでサプライズされてるみたいな。
いや柄もなんかちょっとなんていうんだろう、可愛いデザインで、
チョコレートケーキやん
な、
書かれてんのが、
いやおもろいな。
書かれてますかね、メッセージは。
はい、ヤブくんお誕生日おめでとうございます、また一緒に遊んでください若様から。
可愛い、
その分厚さね、このオルゴール、ね、電子オルゴールの
でかいわ、これ中1の字やわ
いやでもやっぱなんやろ、こんなこと言ったら失礼けど、だんだん読みやすくなってきてるな
それはちょっと舐めすぎよ。
いやいや、だって最初に書いてもらった字とかやっぱ小学生っぽい字やなと思ったけど、やっぱりね
徐々にね、
うん、
洗練されていってるね
いやおもろいな、
いいなで、やっぱまだシャーペンやな、
確かに確かに
シャーペンで
かい、お前やなボールペン、うん、
あのやっと解禁されたシャーペンで書いてるわ中学校で、
ほんまやな、前鉛筆やと思うの、
そう鉛筆やったからね、
おもろいわ。若様は若様で 音が鳴るメッセージカードっていう1000倍特許はネオ補助楽園内で持ってる
ファーストペンギンやから
いや若葉くんありがとう、
ありがとう。
いや実は9月末にはね若様の文化祭のライブが
やばい
あるということで僕ら見に行くんですけど、
たいな
楽しみやな。
あもう日にち決まってんの？
あって言ってたね、も
みさん。あほんま、
あの時間まで決まってないけどって。
いや
で、ね、またちょっと予定開けとかなあかん。
ちょっと教えてください
ということで、まあ、僕の誕生日プレゼントはこれで終わりかなということで ね、
はい、
今年も皆様ありがとうござい
ました。盛大にありがとうございます、
はい、ということでね、うん、今週も8月ですので、
はい、
ネオ五条フェス、
はい、
そしてお便りがね、青春を感じさせるお便りが届いておりますので、うん、そちらの方も、それとはまた別の違うジャンルのお便りも来てますので、うん、紹介していければと思いますので、
はい、
今週もネオ五条楽園始めていきたいと思います。
はっ飛ばしていこう。
ネオ五条楽園とか
五条楽園、旧五条楽園っていう元遊郭が
いっぱい明かす
五条楽園スタジオって言ってます
よ。娯楽スタジオ、
娯楽スタジオ、あ、いいな、娯楽スタジオ、いうこと
お前
ネオ五条楽園
中止だ中止。
いや毎週なんだかんだで来るね、初オタ。
ああ、初オタね、
はい、
来てますったっけ。
来てましたよ
変なおじさんになってしまったR.I.P. 覚えやから帰ってきてますか
お前やな、
うん、
初オタです、
はい。
桜ネームファンタスティック味噌汁。
おお、どんな
矢蓋さん、陽一さん、はじめまして。
はじめまして。
去年の10月頃から聞いていて、やっと追いつきました。
早いって。
高校3年生。
うお、
受験生のファンタスティック味噌汁です。
いやんか。どんずばやん。
1ヶ月前に彼氏ができました。
おめでとう。
相手も受験生です。
はい。あ、バカ。
私のクラスの男子は、受験期に付き合う奴はバカだ。と、まるで夏目漱石の心での K のような言い回しで生きていましたが、
いや、ライアーゲームの方かと思った秋永さんかと思った
、そんな彼にも先日彼女ができていました。なるほどね、生きてた受験期に付き合うやつはバカだって言ってたやつにも彼女ができたと。
そんなあいつも、
私は今彼を心の中で K と呼んでいます心に出てくる
心の刑ね
、それはさておき、受験生で付き合うのはアホだと私も思います。
あ、自分もそこは認めてるけど、
うん、私も彼も難関大学を目指しているので、付き合いながら勉強にも集中したいというわがままを叶えたいです。
あ、
うん、どうするのがいいでしょうか。カツを入れてください。
なるほど。
受験に成功しても失敗してもネオ五条楽園に多分報告しに来るので、
お、
来年の合格発表まで変わらず続いていてくれたら嬉しいです。
はん、あの模試の判定もね送ってくれたよ、うん、
確かに来年はイベントにも行けたらいいな。
おいでよ、
これからちょこちょこ聞いていきます。それではということで。
なるほど。
初オタにして高校3年生で
受験、恋人できとるやつ、
受験生やけど彼氏できちゃいましたと。
ラブカルコンチね。
これもね、
うん、
一昨年ぐらいに言ったかな。受験期にしてはいけないこと、
恋です。恋です。本当にそう。
いやでもまあもちろんこの世には両立しながら受験乗り越える人だっていくらでもいるからな。ね、
う
ん、まあ、まあ、
言うたらもう学生にして今二足のわらじ状態やからな。
確かに。
本業と副業やで恋は。
なあ。いやどうなんやろな。今8月やからもう部活とかは引退してんのかな。まあ元から入ってへんかった可能性とかもあるけど。
そうね。
いや俺はもうまさにこれ前も言ったけど受験期間中に彼女がおったから遊びほうけて、
うん、見事に浪人した、
見事に浪人して彼女は現役っていう、もう典型的な浪人の中でももう一番終わってるタイプの浪人やったんですけど、うん、
いい君オブザイヤーやもん
いやそうやねんな。まあでも、
うん、
彼氏と付き合いながら、
まあまあそう付き合ってもうたもんはな、てかそれはしょうがないというか、それはそれで楽しむべきやとは思うし、
うん、まあでもなんやろ、当たり前なことを言うと遊ぶ時期とか期間とか会う時間とかをもう決めちゃう、ルール化するっていうのが一番いいんちゃ
う、うん、
メールする、メールじゃないな、 LINE するのも何時以降はしないとか、
はいはいはい、
もうそれルールを設けて恋愛と勉強の時間と割合をもうきっちり決めてそれに乗っ取るっていうのがもう一番正解じゃないですか
結構なんかそのさ、特に夏休みとか受験期の あの勉強計画表とか自分で作ったりとかするやんか、あの1日のスケジュールとして、午前中数学、
はいはいはい、
午後歴史理科みたいなとか、
俺やったことないけど、
あほんま多分難関校目指してるんやったらやるんちゃう、でもそういうのは、
ね、
で何か多分そういう自分でスケジュールみたいな割と 組まされたりとかも、
うん、
進学校とかやって多分させられることもあると思うんやんか、
うんうん、
塾とか通ってても多分あると思うんやけど、はいはいはい、なんかそういうのにあらかじめそれこそ組み込んじゃうみたいなね、
うんうんうん、
彼氏との予定やったりとか、
なるほどね、
なんか そこを逸脱せんようにっていう決め方はいいと思うし、あともっと言うとラッキーというかいいなと思うのは、彼氏もまあ難関校を目指してるっていう意味ではさ、
うんうんうん、
お互い多分モチベがちょうどいいぐらいというか、
確かに
お互いそこに目指して頑張りたい、
うん、
あの学校のレベルがどうこうという、多分自分にとっての難関校っていう意味でもそうかもしれんけど、
うん
うん、まあちょっと頑張らんと、
うん、
あのなかなか手が届くか届かんかみたいなところを一旦目標として置いている以上、
うん、
なかなか会ってくれへんやんとかっていうのが確かに一方向から起こることはないんじゃないとは思うから、
うん、
そこはなんていうかね、うん、お互いそのモチベーションを高め合う意味でも
確かに
あのいいと思うし、だからなんかあのそうね、すり合わせがしやすい相手ではあると思うから、うん、
これが彼氏の方が専門学校とかやったらな、
とかまあ受験
一、うん
とかもあの何やろな、指定校推薦でとか、
ああいっちゃう、
そういっちゃう差があるやんか、とか相手が私学で自分が国立でやったら、うん、決まる時期もちょっとずれるからとか、
確かに
っていうのがあるとあれかもしれんけれども、まあ多分そこがおそらく近しいというか、
うん、
少なくとも現時点ではお互い同じぐらい頑張らなあかんというか、
うん、
ところではあるし、片方がちょっと伸び悩んでたら片方がサポートしてあげたいみたいな、
うん
ことができる間柄でもあると思うから、うん、志望校に入るっていう目的を達成するプロセスで愛を育めそうな2人とも思うけどね。
逆に言うと、うん、どっちかが受かってどっちかが落ちるっていう結末が一番悲劇やけどな、うん、この場合
お前
いやなんか俺の場合はさ、うん、もう浪人もうなんて言うやろ、もうあのもう自分が悪いな、うん、もう自業自得やなとかって思ってた分さ、うん、あんまなかったけどさ、同じレベルのとこを目指して、
うん、
片方が受かって片方が第二志望とかやったらさ、うん、なんかそれはそれでギクシャクしそうじゃん。
まあまあね、とはいえまあ多分そこはお互いきっと多分賢い人ではあるからさ、その、うん、これしてたせいでっていうふうには思わんレベルになると思うよ。そこでなんかあの相手がいやもっと会おうよ会おうよみたいな言うてきて、
うん、
勉強したいけど、
うん、
会わなっていうので会った結果、例えば自分が落ちちゃったりしたら、
うん、
そういうあの時やっぱ、
うん、
あのその結構相手からのアプローチに応えたせいでなっちゃったみたいになると、うん、そういうのは生まれるかもしれんけれども、
うん、
まあ、双方言うたらサポートもしてくれてる関係な上で、うんうんうん、あの自分が落ちてしまったりとか、うん、相手が落ちてしまったりとかっていうのであれば、まあ、その後は知らんで、例えば大学生活と高校生活、あ浪人生活っていう、
うん、
全く別の種類の、 あの生活を歩むことになってそこからすれ違いが起こるっていうのは、まあ、それはそれで全然あり得る話であって、ただでもそれと高校時代今現在から、
うん、
受験期まで、
うん、
受験のタイミングまであのどういう風に過ごすかっていうことはまた別問題な気がするし、
うん、
それで言うとあの2人にとってのベストなそこまでの過程は歩める、うん、結果は分からんけどね、もちろん、
うん、
多分お互いそういうところは納得づくの結果になって、
うん、
で両方受かったらもちろんハッピーやし、
うん、
両方浪人でもまあもちろん残念ではあるけれども、片方受かるみたいな不均衡が起こったとしても、例えばまあそれでどうなろうがさ、まあ、それはそこまでいい受験生活を送れたなになるとは思うしね。
いやということで、受験絡みのお便りが来たら毎回恒例の受験に出そうな感じ、
うん、そうやな、
あせか英単語とかにする、それか、
あ英単語いいな。
俺ちょうどな、
うん、
最近その俺もホテルで働いてるからさ、うん、外国人の人とよく喋んねんけどさ、すでにめっちゃ勉強になったことがあって、
ああ、うん、
いや俺言って浪人してる期間は結構真剣に勉強してて、
うんうん、
あの英単語はターゲット1900っていう単語帳使ってたんやけど、はい、あれをほんまにもう丸暗記するぐらい結構頑張ってたんやけど、
あの青い表紙で犬の切り絵みたいな
やつ、 ただそのなんか英会話中にその単語がスッと出てくるかと言われたらそうじゃないけど、うん、字面見たら大体の意味わかるっていうぐらいのレベルやねんか、
はいはい、
受験は乗り切った人ぐらいのレベルねんけど、初めて知った単語がこの前出てきたお客さんから、でそれがあのラビッシュっていう、
ラビッシュ、
ラビッシュビーンって言われて、
ラビッシュ、
そう、ラビッシュビーンを、う
ん、スペルはどんな、
変えてくれって言われて、で、
うん、
ラビッシュビーンってなんやと思ってマジで分からなくて、うん、もうこれはちょっと恥ずかしいけどもう正直に言おうって思って、うん、ごめんちょっとラビッシュビーンってどういう意味って聞いたら、あの翻訳の画面を見せてくれて、ゴミ箱って書いてあるの、
ほう、
で、ほうと思って、
うん、
マジで知らん俺、うん、と思って、
うんうん、
まあ、普通にさトラッシュ、
ガーベージ
とか、ガーベージとかダストとかさ、
うん、
ダストボックスとかあるやんか、うん、っていう中でラビッシュ RUBBISH かな、に瓶が普通に瓶、あの BIN の瓶、
ん
BIN、
あ BIN、
うん、
でラビッシュ瓶、
そう、
あラビッシュ瓶、
そう、
あビーンに聞こえた、
いやもう発音がいいからそう聞こえたんやけど、
豆かと思った、
でそう俺も思って最初、なんならラディッシュに聞こえるし、うん、
ラディッシュに豆あるか
って、でゴミ箱って言われても、
うん、
えこの単語全くピンときてない俺と思
う、からんね、
なんかそんなんあったなとかなるかなと思ったけど、うん、全然立ってないと思って、
ターゲットに乗ってたんかな、
調べたらイギリス英語やん、
はあ、
そうトラッシュとかガーベージはアメリカ英語、
うんうん、
けどラビッシュのゴミはイギリス英語って出てきて、
ラビッシュがゴミって意味なん、
そう、
うん、
で調べたらトラッシュが紙くずとかああいう乾いたゴミ、
うんうんうんうん、
でガーベッジがあの生ゴミとかのちょっと湿り気を持ったゴミ、
シンク周りの、
そうそうそうそうそう、で、ダストがなんか
ホコリとか
砂ぼこりとかそういうの、うん、で、まあ、スターダストとかも言う
けど、ハウスダスト
とか、そうそうそうそう、でラビッシュはゴミ全般、だから日本語のゴミに近い、ほんまに、
うん、一般ゴミね、
そうそうそう、もう全般なん、もう何でもいける、うん、っていうのがラビッシュだと、
うん、
っていうのを知ってマジでってなって、アメリカ英語やったらゴミっていっぱいあるけど、日本語やったらゴミでいけるでっつって、そのお客さんとめっちゃ盛り上がって、その場を回避したんやけど、
ゴミで
そうそうそうそうそうそう、
ジャパニーズゴミ、
そうそう、ただ英語わからんやつで終わったらお客さんにちょっと不信感与えたりするけど、ちょっとそこを和やかに落ち着かせてその場を収めたんやけ ど、ね、ラビッシュ勉強になったわと思って、
出てくるかなラビッシュ
なあ、どうなるんだ、ただで
注釈つきそうやな、
でそれで、
うん、
あの思ったのが、これ俺ほんまに知らんかったんかなと思って、
ああ
習ったけど忘れてるのか、
はいはいはい、
要はそのターゲット1900が俺の全てやったね、英単語はないんかなと思って調べたら、もう2020何年かの改訂版には載ってんねん、
へえ、
うん、俺が高校生の時のやつには載ってへんかったらしい、
出るやん、
そうそうそうそうそう、うん、っていうのが今一個俺の中で、
マジで
俺の時にはなかった受験範囲の英単
語、あーすげえな、
そう
ラビッシュ、もう全然覚えがないな、
でもやっぱホテルってなったらさ、もちろんアメリカ人以外も来るからさ、うん、何歳になっても勉強になるなとは思うな、やっぱりなんでこれ高3で気づけへんかったんやろうと思って
高3でも気づけんかったし、22でも気づけんかったもんな俺
は、あでもまあまあそうかもな、それはあるな、
うん、
だから英語はほんまに何やろう、
や
言語は
進化し
続けるから
損することない、
受験乗り切ったら終了でもないし、
うんうん、
もうなんなら俺英語何やろ、勉強の英語に関しては大学4年間が一番しんどかったかもしれん、受験より、
ああ
なんか俺いたクラス英語難かったんな、
へえ、
なんか試験結構全然もうあの、ね、GPA もそんな高くなかった気する英語に関しては、受験で入ったのにと思ってやっぱ帰国子女のやつらの方が点数は高かった記憶ある、
羨ましいわあれ、
うん、
ラビッシュでも確かにね参考になるかも、いやでも逆に当たり前なんかな、もう今の
どうなんやろな、いや出てきてたらないいけどね、いや幼稚なんかある、フライヤーとかポスターとか本とかいっぱいあるけど英語書いてあるもの、
英語な
大人になってから知った単語とかある、
まあでもなんかこれも日米かもしれんけど、
うん、
やっぱ一番ビビんのがあのファーストフロアとエントランスフロアやな、
あ確かに
1階が違うみたいなやつ、
うん、確かにな、
そう
回数の概念違ったりするもんな、うん、
びっくりするよなあれ
な、確かに
ファーストフロアはだからあの言うたらアメリカで言えば1階2階が日本と一緒という、うん、ファーストフロア、
うん、
セカンドフロアが日本の1階2階と一緒やねんけど、1階 がイギリスではエントランスフロアで、ファーストフロアが2階になるみたいな、
日本でいう2階からが最初なん
だ、最初、
確かにそれあるな、
アリーナみたいなもんやな、言うたら
あれ罠やな、じゃあ
罠、
確かに、むしろ問題作れそうやもんな、
それで叙述トリックにな
る、誰々は何階にいるでしょう、ね、なんか数字で書きなさい、あ、図示しなさいとか
言ったら、多分まあでもそんなんもな、知ってはいるというか教えられるやろうけど、
いや教えられんのじゃ
あ、嘘、そうかな、
ピンポイントすぎてどうなんやろう、
まあ、俺は多分過去にも何回か言ったことあるけど、
うん、
あのシャープペンシルはメカニカルペンシルです、
ね、あ
これを声に出して言いたい、
電子レンジはマイクロウェーブ
です、マイクロウェーブです、
確かにね、あの和製英語に引っ張られるものとかはあるな、確かに
純粋にもう本当にあのイメージというか、うん、もう英単語が持つイメージ、イメージの掛け合わせでちゃんと、うん、認識した方がいいね、
確かに、お客さんにさ、
うん、
マイクロウェーブどこにありますかって聞かれてさ、うん、なんかこの後輩のバイトの子がさ、マイクロウェーブって何ってなって、
おお、
そう、
おおってなるな、
何持ってきたと思う、
マイクロウェーブで、
マイクロウェーブ、マイクロウェーブどこって言われて、
うん、
で本来は、
うん、
あの俺が働いてるホテルはロビーに、うん、ロビーにシェアキッチンがあるから、
うん、
あのシェアキッチンにございますが正解なんやけど、
うん、
その子はジャスターモーメンツって管理人室に入って何かを持ってきましたと、
管理人室に1回入ったんや、
うん、
検温器、熱測るやつ、
違う、ああちゃうんや、
違う、逆にマイクロウェーブが電子レンジしか俺は連想できへんかもしれん、なんや、逆に何持ってきたんや、小型扇風機、
違う、
うわマジで見当もつかん、
あの細い隙間とかにも入るモップ
わあ、クイックルワイパーみたいなやつ、
そうそうそうあの手に持ってホコリはたいて取るやつの、あのなんか棚の隙間とかにもこう入る、
なるほどね、
モップ、
その世界線はありえるな、
可愛いと思う、
可能性はあるわ
めっちゃおもろかった、
そうやな、世が世ならそれがマイクロウェーブの可能性
あな、何持ってくんのって思ったもん
確かにな、
可愛かったな、あれ、
いい話やのあの大学生でも知らんこともあるわ、
いやあるよ、
うん、
あるある、でその子には、その子へこんでたけど、
うん、
いやもうあの知らんかったことを恥じるよりも今勉強になったなっていう風にプラスに捉えたらいいよっつって、
お前イニシエの起業者みたいなこと言うい
や、なるほど、ね、実際でもなんやろ、知らん言葉を覚える瞬間ってやっぱミスった時やと思うで、うん、
ああでもまあそうやな、
うん、恥をかいた時とかさ、うん、自分の不勉強をさ、無知を思い知るのって結局なんやろ、自分一人で、へ、これそうやったんやで調べて覚えるより、
うん、
なんかエピソード一個ついてきた方が絶対覚え、一生忘れへんと思う、
確かに確かに、
うわ私そういえば学生の時マイクロウェーブって言われてモップ持ってきたなみたいなんで絶対忘れへんと思う
なるほどね、
まあ、そういう意味でも人生経験
やな、
まあなんやろ、まあ、俺らはね受験に出そうなシリーズ一回当てたという実績があるので、うん、
すごいよね
ぜひともぜひともね、うん、これが役に立てばと思いますので、まあとりあえず、まあ、受験勉強の傍ら、まあ、彼氏と遊んだり、
うん、
あのやり取りしたり電話したりとか ね、あとは文化祭とかもあるでしょう、
それはそれで今しかできんことやから、
そうそれをちゃんと楽しんでも勉強に支障ないぐらい頑張ってもらえればと思いますし、
はい、
本当に余裕がある時だけネオゴジョ楽園ね、たまに聞いてもらえると思いますので、
うん、
まあ、少なくともこのネオゴジョフェス期間ぐらいはちょっと聞き切ってほしいかな、
確かにね、
はい、
一番忙しい時期
だけどほんまにけど、まあまあまあ、またねお便り、
うん、
いつか送っていただければと思いますので、
は
い、
その時にはマーベラス味噌汁や、
うまいな
マグニフィシエント味噌汁かもしれん、
アルティメット味噌汁
ウルティマ味噌汁にな
って、はい、ということでね、うん、ファンタスティック味噌汁
さん、はい、
一部咲きでございますが、
はい、
まあ二部咲き以降はね、受験終わってからでも全然大丈夫です
ね、いいんだぜ、
はい、ということで引き続きお待ちしております、
待ってます。
じゃあやっぱりネオ五条フェスといえばこの人かな、
はい、何フェスといえばみたいな人、
はい、桜ネームみかんシャオ
といえばやない
や
といえばやった、
こんにちはまたはこんばんは
こんにちは
みかんシャオです。今回は最後の報告に参りました。
最後
お二人にお送りした前の投稿から顛末を書いていきます、
はい、おーおーおーおー前の投稿がね、うん、
ちなみにこれ3通目かな、
はい、
最初のお便りが、大学の同じ学部の男の子とすごいいい感じになって
ですよ、ね、
と校舎の移動とか、
うん、
お昼ご飯食べたりとか
結構ね
そう私からグイグイ言ってますが、う
ん
う
ん、いいアプローチをかけたと、
ただちょっとリアクションが
薄いと
のれんに腕押し感が否めませんと、うん、でその時に俺らはいやもう行っちゃえよと、うん、
関係あるか
そう今の自分らしさを保って、うん、どんどん行けと
そや
っていうのを言ったら、次が、
花火大
祭り、
うん、祭りか
祭りに誘われたけど、うん、それであ向こうから誘うなってなってめっちゃ嬉しいってなったけどちょっと予定が合わず、うん、ただリスケになりましたとでもうそれでもう祭り最高って話よね、うん、
ろくなアドバイスしてない
やったんですけれどもね、うん、はい私が結構グイグイ行動した結果なので、もしかしたら好き嫌い分かれるかもしれません。
あ、今回のことに関しては、うん、はい。
そしてまた長文かつ乱文ですいません。
いえ、
前のお便りで言っていたお出かけですが、
お出かけ
そのリスケした方
が、はい、
本当に何もなく終わりました。
え、
全く相手からの好意を匂わせる言動もなく、
なんじゃそいつ。
正直期待していた私は帰宅途中で友人に泣き言ラインをしました。
いや、かわいそう。
暑い日だったので良かったですが、冬の寒い日だったら泣きながら帰宅していたことでしょう。
それはそう、
その後やさぐれた私はもう関係性はっきりさせる、
おお、
友達ならそれでいい、濁すなら二度とデート行かないと友人たちに宣言。
最高の女やん。
相手とは夏休み入ったら遊ぼうと約束していたので結婚しました。
うんうん、
ちなみにその間も LINE や、一緒に勉強はしています。
うわもう何なんだろうな
、デートは最初考えていたところではなく、とある観光スポットに行きました、はい、
うん、
2人で観光そっちのけでずっと話していました。
何しとんの、いいがな今のプラスの何しとんです。
この間私はいつ言おう
と腹くくってるからね、
タイミングを見計らっていました。
そうやな。
しかし覚悟は決まらず、
はい、
私の次の予定のために駅に移動、駅前の植え込みの縁に2人で座りました。
お、
30分くらい私が覚悟を決めるためにじゃんけんでじゃれたり次の予定のことを話したりしていました。じゃんけんでじゃれたり、
もう原始に帰ってるやん。
すごいな、
人間の。
もう俺ら私有を消するためにしか使わへんから、前で
ほんで負けたら負けたで幸先悪いなとか言われたりするし
もう10分後には行かないといけないタイミング、空は曇り空でうっすらぬるい風と政治系の演説が流れる駅前、今なら振られてもいっかと覚悟は決まりました。
えらい、
ずるい言い方するねと前置きをした後、
はい、
私を友達と思っているならちゃんと言って勘違いするからと言いました。
何がずるい、めちゃくちゃ王道やん。
相手がこちらを向いて申し訳なさそうに座り直しました、
うん、
あのね、私は興味のない人にはおはようの LINE を律儀に返さないしお出かけに3回も来ないよと言ったら、
みかんしゃ
謝罪の後告白してくれました。柏で
拍手と書いて
相手に言わせた形であることは非常に申し訳ないなと思いつつも嬉しかったです。相手は期待しつつも自分は友達としか見られてないんだろうなと思っていたようです。
いや言ったこいつ、
これにて私に初彼氏ができるまでのお便りはおしまいです。
なるほど。
あんまり面白いことは言えませんでしたし、お二人の望むお便りかは分かりませんが、てんてんてん、応援ありがとうございました。ひとまず七種の大学生桜に戻ろうと思います。
なんで
ネオ五十楽園があったからこそ一人の桜が受験を乗り越えて幸せになりました。いつまでも楽しくお過ごしくださいということで、
いやちょっと 将軍と呼ばせていただきたい。
将軍夏将軍
あの夏将軍と呼ばせていただきたい。あのねすごいわ。
すごいな。
あの私のことなんかそういう風に思ってるんやったら遊び誘わんといてほしいって言った瞬間、なぎなたドーンって土についたイメージ。ぐるぐるぐるぐるぐるぐるドーンってやってた。
いやーまあでもさ、相手に言わせた形で申し訳ないとは言ってるけどさ、
何にも申し訳ない、ま
あ、実質もこれが告白やんか、うん、それには勇気いるし、
いる
結果、うん、思い告げてるやんか、
うん、でもやっぱごめんな、言わせてもらうわ、シャバ像がよ。
ほんまにほんまに送ってやったな、俺らの予想通り。
何を言うとる。
シャバ像、
シャバ像がほんま。こいつはもう傷つきたくないという一心やん。もうその一心でシャオに傷つくリスクを負わしとんねん。こいつはもうい
やでももうこのカップルのヒエラルキー確定したわ。
確定してもうほんまにそうよ。
いやもうこのシャバ像はシャオに頭上が
りません。
今後一生、うん、
もうどんな愚痴言われてもシャオに味方する俺らは。
いや
ー素晴らしい、
よかったね。
これよ、なんかひと夏かけて見守ってきたな。
いやほんまにあれやな、ネオ五条フェスやってよかった
な。フェスったな。
いやほんまにちょっとシャオが報われたというだけでこの7、8月ネオ五条フェスやってよかったなって
、よかったな
思うよ。
だからシャオが言うたように一人の、
うん、ほんまやな。
女子
いやこれマジで初めて俺らのアドバイスが有効に作用して恋が成就した例やんな。
成功体験として。
いやだってさ今までさ俺らも数えきれへんぐらい恋愛相談乗ってきたけどさ、なんか成就した人あの結果的になんか縁切り神社行ったりみたいなワンクッション挟んでネオ五条
楽園勝手にうまいことやってた。
そう無効化して神社の神社のご利益でうまくいってる人多かったよ今まで。
切なかったわ。あれ嫌やったな。
けど今回はほんまに俺ら、
うん、俺らでやり遂げたんや。
そうやり遂げたよ。見守ってアドバイスがちゃんと有効に作用して
深したわけや。
そうだってこれがもし1通目の時にさ、うん、いやまあちょっとやり方変えた方がいいなとかさ、うん、ちょっと様子見やなとかって言ってたら、うん、今この瞬間にはまだ付き合ってんかったかもしれない、
う
ん、
でもう送られてないと思う。
だから確かに
成立してもあなたたちと違うことをやればできましたって
。そういう意味でもネオ五条楽園がこう連続で複数お便りを送りやすい番組っていうのが構想してるよな。
ああなるほどね。
だから送っても読んでもらえへんかも、だから送らんとこうの番組やったらこれなかったかもしれない、
ね、確かに。読むんです。
いや
僕らは
なんかやってよかったほんま。
いやよかったわ。
いやだから
いやみかん師匠が偉いわこれは。でもしかし
いやほんまそうやねんな。最初から結局君はブレずにみかんシャオで居続けられてるから、
う
ん、
そうそうそう、俺らのアドバイスもアドバイスとは言えんと思う、うん、これは
み
かんシャオがやりきっただけやで、うん、ほんまに。
なんていうかなんやろうな、別にこれがさアドバイスということの本質ってわけでもないけどさ、
うん、
なんかこう違う角度のアイディアとか手法戦法を提示するじゃなく、
うん、
なんか今現在のその人の立ち位置とかスタンスとかを、
はい、
その人自身がこう愛せるように俺らが理解者になるみたいな方が
メンター的な、ね、
そうそうそうそうそう、なんやろこのポッドキャストの相談に対する答え方としては、
はいはい、適してるんかもしれない。
特に俺らのあのなんやろパーソナリティ的な意味でもな。
お
うなんかっていうのがすごいいい結果で現れた一件やなと思うな。
別に、
うんね、だって俺ら恋愛マスターじゃないやん。
うん悲しいけど。
そう。
ただただただなぜ俺に聞くと思ってるいつも。
うん。お前も。やっぱなんやろうな。このお便りから分かる範囲内で俺らがまずこの人のことを理解してあげて。
してね、
そう、うん。もちろん間違ってるなと思ったら俺らの意見言うけど、あの社会的に、
うん、
あのなんやろ道徳的にちょっとこれはと思うことは言うけどさ、ね、もうこの子はこの子のままでいた方が絶対いいよっていうのが一個やっぱ
確信があったからね。
そうそうそうそう。っていう意味で本当に良かったなと思います。なんかもう一桜に戻りますとか言ってるけどさ、
うん、そんな寂しいこと言うなよ。
ほんまにこれからやん。
そうやって
ほんまに
のろけに来いや
なあ。 でこれから、
これから、あの君はこれからやねんから。
そうやで、ほんまに、うん、
まだみかんシャオのシャオの部分が俺らは見えてない。
いやー、いいなー、なんか
いいよ、初彼氏か。
付き合うてもこいつがシャバ像やなってなる瞬間いっぱいにある
やろな。あるでいっぱい、この後何も決めてくれへんで、彼何も決めてくれへんからな、
髪型の変化とか、
な、気づいてくれ
へん、気づいてくれへん。
そうい
いな、もうこれからシャオはこいつのことを可愛いシャバ像がって思いながら付き合っていくのがいいよ、うん、
絶対そう、それでいいのよ、
いいのよ、そんなシャバ像やからこそ好きやったんかもしれんしな、
う
ん、
そうやな、
こいつがそんなさ女の子の機微に敏感に気づけるような男やったら、もしかしたらシャオは魅力感じてへんかったかもしれんしな、
うん、なんならそれこそシャオが初恋人やから、
うん、
そういうところも気にならんところもあるかもしれんし、
ね、確かに、
この人はそういう人やっていう純粋な目で見れるっていうか、
そうやな、
うん、
いやーよかったね、
嬉しいことよ、ほんまに喜ばしい、
すごいな、
身を結びましたか
な。
しかもでもそれこそ割とリアタイやんか、うん、この話が
な、
でもいい時に付き合ったね、夏の
俺と一緒や、
ね、で
俺と一緒や、
知らん知ったこっちゃない、好きにせまあでもそのほんまにもう、
うん、
もしかしたら不本意かもしれんけどさ、ナイスお膳立てもこう言われるのは不本意かもしれんけど、
うん、
シャオとしては、
うん、
もう丁寧な綺麗なパスを渡してあげたね、
うん、
そういう意味ではシャオだから立派やと思うよ、なんかあの、うん、なんか言いたいことないのみたいな、なんか変なモジモジした感じじゃなくさ、
ね、うん、何その言い方、
なんか、なんか言うことあるんじゃない、
嫌な女やな
オタクくんさみたいなタク君どう思ってんの、うん、みたいなじゃなくさ、
うん、
もうだってシャオからのも言うたら正面突破よ、ある意味、
確かに
私はこう思ってるみたいな、
うん、
大きい勝負みたいな、
確かにな、いや会いたいな、うん、
全軍全身でもうまっすぐ行ったよ、
ね、シャオから直接
逆でしょ、
聞きたいな、いろいろ
シャオに逆でしょ電話番号書いてない、
うん、書いてない、
逆でしょ、
シャオ。ピック送りたいのに住所も書いてない。
あの、散々言うたけど書いてないから送らんでいいってことです。
いや
逆転したいわ。
なあ。まあ、とか、あの、リアルイベントがまた。
あ、せや、来たらいい。
あれば。うん、
おいで。
いやあれ、シャオやったっけ、第二志望どうしたって言ってたの。確かそうやんな。
あ、そうやったっけ、
なんか言ってた気がする。なんか、因縁深い大学ですみたいなこと書いた気がする。
あー。なんかその手の感じ、
あ、そうそうそうそう、
あ、やっぱそうやった、
うん、私立の第二希望がどうしたでしたが、今年の受験で唯一落ちました、いや、もしかしたら
本命には歌って受かってるから
な、たらもしかしたら関西来られる
ほんまや
かもしれへんからな、
いやすごいやん、第一志望もちゃんと受かって、
うん、
大学で見っけた言うたらファーストグッドマンが
なあ、ほんまやんな、
うん、だ結構トントン拍子なんよな展開としては、
すごいな、だって自分から好きになった人に自分からガンガンアプローチかけて結果付き合えてるんやから、
ね、主人公やん
な、
いや立派、
立派です、
うん、
ネゴジョフェスやってよかったです、
よかった、
ネゴジョフェス今日最終回でもよかったぐらい
時期的に多分あと1回ぐらい、
確かにな、うん、いやということでね、まあこれでサイレントに戻るなんて言わず、
そうよ、
引き続きね、
うん、
夏なんてイベントまだまだあんねやから、
う
ん、
ま
だ
で
2人でどっか行ったとかさ、
うん、逆にデートの相談とかもね、してくれてもいいかもしれない、
こんなんで喧嘩したとか、
せや、
なんかいろいろまだ付き合い始めは微妙になんかこうなんやろ、心許しきれへん部分とかでさ、
うん、
葛藤とか悩みとか出てくるかもしれんから、うん、そういうの時にね相談に乗りますので、
うん、乗らせていただける部分はね、ぜひともご連絡いただければと思いますよ、
はい、ということでね、みかんシャオちゃんまだまだ4通目以降もね、うん、
はい、
お待ちしておりますので、
お待ちしてます、
続きよろしくお願いします、
おめでとう、
おめでとうございました、うわ
お便りするっけなしごれん ちもちです。もうこれは運命と呼んでいいのでしょうか。
どうしてだよ、どうしてだよ、どうしてだよ。
なんかお腹いっぱいです。
そうですね。すごいな。なんか最近さ、
はい、
あのポッドキャスト実はやってますみたいなさ、うん、初対面の人とかさ、
うん、
もう全然もう気にせず言うようになってんけどさ、
あ、
1年目とかは恥ずかしくて、
うん、よう言わんかった
、よう言わんかったんけど
さ、俺ですら言うようになってからな。そう、そういう意味では。
でじゃあ最近なんでかなっていうのを自分で考えてて、もちろんさ、ポッドキャストやってるっていうのが単純に恥ずかしいみたいな、その、
うん、
配信活動してますっていうのが恥ずかしいっていうのは
ポコッキャみたいなんと一緒や
と思って、なんか何喋ってんすかみたいな、
はいはい、
言われた時に、いや、まあ、ちょっと仲いい友達としょうもない話とか、はいはい、
雑談、
そう、雑談とか、なんかそうエピソードトーク的な形で喋ったりしてんすけど、はいはい、みたいな、いや、もう全然あのそんな、あの、聞かれるほどのことじゃないんでみたいな言っててんけど、もう最近はえ、どんなの喋ってんすかって言われたら、いや、まあやっぱ相談系が多いっすねとか言って、なんか、
あ、でもそれめっちゃ言うわ。
そう、いや、実際そうやし、
うん、そうそうそう、言える、
うん、
あの、言ったらキャリアじゃないけどさ、
うん、
もう実績としてあるからな。そうそうそう、
サンプルがいっぱいあるから。そうそうそう、いや、まあでも相談半分雑談半分ぐらいですかね、うん、今は、みたいな。確かに確かに。で、言えるようになったから、
うん、
なんかそう、最近やってるって
継続やな、
気にせず言えてる、
単純に
皆さんのおかげで。
いや、マジでそうよ。
恥ずかしくなくなってきた、だんだん。
あ、でもな、それ、そう、やめた俺恥ずかしいと思ってると思ってなかったけど
さ。あ、ほんまに全然恥ずい。
俺はこいつは危機としてやってると思ってたから。
第1回よう聞けへんもん。
1回も聞いたことない。消してくれと思って。
もうまず第1回が多分今までで一番陽一寄ってるから、うん、もう意味わからん喋り方しても
酔うてないと やろって言わんと思う俺。
いや、でもね、本当に、ね、皆さんのおかげでね。
ああ、そうね、皆おかやな。
人生かけてやってきたものの一つとして数えれるようになりました。3年もやってると
人生。
いや、まあ、そうじゃない、
人生かな、まあ、人生と言えるかどうかは分からんけどさ。
いや、まあまあまあまあ、まあ、趣味の一個とかさ、
うん、
休みの日何してんすかの時に使えるものにはなってると思う。
でも、そう、人生とまでは言わんけど、それこそ俺ら言うたらまだ別に道半ばじゃないけどさ、そんな死期が近いとかでもないやんか、その、
うんうん、
目の前に死が迫ってるとかではない以上、まあ一応道半ばとした上で、なんかこれでやってることが、あの、自分の今後の選択に影響は及ぼすやろなとは思ってるよ、う
ん、なるほどね。確かにな。
そう、こういうことをやってきたっていうことが何かのタイミングで自分の何かの選択に行きそうやなとは思う、うん、
いや、でも実際この年になってまだ全然初対面の人とこう食事をするみたいな、
はいはい、
呼ばれた食事会とかで知らん人と喋る機会があるみたいな時はさ、なんかこうお便り送られてきたものに対して答えるに近い感覚が芽生えるというか、
聞きの姿勢という
か、ね、そうそうそうそう、なんかどういうことされてるんですかとかからさ、自分の話するとき、相手のこと聞くときも、あ、なんかこれポッドキャストでいろいろこう喋ってきたから資料が及ぶ部分あるなみたいなのをこう実感するかな。
まあでももともとそっち側やったで、
うん、まあまあ、
やぶたは
確かに、なんかでもそれがより強固になったというか、当時は
型ができたかも、
ね、なんかエレファントとか水色変わった時はさ、もうなんかナチュラルボーンで言ってたけどさ、
やってたね、
なんか、んー、何て言うやろうな、こう多様性的な意味でさ、こういう人もいるからこういう発言とかこういう考え方は自分の中では良くないなって思いながら言葉選ぶみたいな思考は結構培われてきてる気がする。
うんうんうん、でも逆に言えば、そのヤブダに誘われた時にやりたいと思ったのは、自分がその学生時代、
うん、
一番身についたと思うこと自体が、そのサークル活動においての司会業みたいなことをずっとやってたところがある上で、
うん、会長やったもん
ね。会長やったからね。なんかで、なんかその人を置いてけぼりにせんことやったりとか、
うん、
誰かを滑らせへんことみたいなのが、うんうんうん、多分なんか美学じゃないけど、
いや、わかる、めっちゃ
あってさ、結局なんか 返し次第ではその人が面白くもないし、うん、
いや分かるよ
みたいなところやな、何を言ったかでみたいながあって、で
めっちゃ分かるな、
サークルって毎年新しい子が入ってきたりとか、
うん、
新入生が入ってきたタイミングで、
うん、
そっから多分俺との掛け合い次第でこの子がおもろい子になるか、おもろ、
うん、
なんかやめちゃうかみたいなところが決まるかもみたいなぐらいの勢いで接してた部分もある意味あったから、なんかその人のいいとこを見つけたいとか、
うん、
この人のおもろそうな部分を探したいみたいな目線が多分一番自分の中で身になったというか、
確かに、ね、
培われたと思ってた部分があったから、故にそのお便りベースとした番組をするっていうのは、うん、結局どっちかというとそれに近しい部分を自分としては出せる部分なんちゃうかっていうのはあったから、
確かにな、別にな、お便りだって、
うん、
何やこのお便りっつって
そう
スルーしようと思ったらできるわけ
やからな、何でも。
でも滑らさへんっていうのは、うん、複数人の会話を楽しむ上でめっちゃ大事だと思ってんだけど、一回なんか何やったかな、あの時やったかな、イベントかな、5月、陽一がなんかボソッとボケた時にもう誰も突っ込まへんかった時に、俺が下のフロアから突っ込みながら上がってきて陽一を救ったっていうシーンが実はあってんけど
あのあった、あの
何言ったか、
何やったかな、あったな、物を運びながらお前が上がってきた時
そう、俺が下で作業してて上で、だから楽屋からステージが階段直通で声聞こえるぐらいの距離感やったけど、陽一が一言ボケて誰も突っ込まへんかった時にうわこいつこのままやったら滑ると
、死んでしまうと
死んでしまうと思って俺が大きい声で突っ込みながら上がってくるってで陽一ちっちゃい声でありがとうって
あれ何やったか、なんかとにかくさ、そのあの場もなんかあの新しく、
うん、
そのスタッフとして参加してくれる人もいたし、
うんうんうん、
それこそ初顔合わせみたいな人もいたから、
うん、
まあ俺もその性質上小ボケじゃないけど、なんか目についたもう一回いじっとこうみたいな、すごいなんか雑なボケみたいな、
雑なボケやのに
乱発すんのよ、
雑なボケやのに分かる人にしか分からんもじりみたいなするから俺しか突っ込ま
ん、何も考えんと、
これ俺が言わからこいつが死んでしまう
気にせんようにしてたんやけど
イベント前やな
一回深手をあれ突っ込まれなかったら、あのあれ初回より滑ってた可能性があるな、これは
これも3年やってきたスキルかもしれないですね、うん、いやでもこれ俺らに限らず、うん、みんなにもね置き換えることやと思うよ、
本当に
そうやね、滑った人を滑って終わらせるっていうのは、
うん、
つまらん
から怠慢やからな、
いやほんまそうやね、うん、それはあるな
滑ってる側が言うことちゃうけど
いやもう滑っても滑り芸としてね、
そうそうそう、
場を落ち着けるのもスキルですから
ね、そうそうそう、五条やから
いやもうまず俺らが笑いを取らなあかんっていう観念にとらわれてるのも間違ってるかもしれんけど、
いやでもやっぱ主催というかさ、
まあね、
セットしてる以上は
確かに、まあそういう意味でもね、
うん、
僕らは皆さんから来たお便りをね可能な限り
全身全霊で
全身全霊でね読
ませていただきたいと、ね、
はい、紹介させていただきます
ので、はい、
まあ、それら全ての宛先は、はい、neo.gojo.paradise@gmail.com 五条の5は、
第105回、夏の高校野球の
105回、
105回です今年は。
逆に言ったら5年前100回目やったんや、
100回目、
あ、そうね、
それがあの吉田康生、
ほ
あの秋田のね、
うんうん、
金足農業というチーム、
うん、
公立校が、
うん、
もう一人のスーパーエースを軸にどんどん勝ち進んで準決勝まで勝ち上がっ、
うんうん、
あ決勝まで勝ち上がって最後王者桐蔭に敗れたという、
うんうん、
結構伝説回みたい
な
回があったんです、
ね、毎年見てんの、
まあ、もうちょろっとは見てるな、やっぱ
そう、
やっぱその高校野球に出てくる選手たちのなんか珍しい名字が好きすぎて、
うん、ああはいはいはい、
毎年変な名字の子がいて、
う
ん、何かしら
今年は、
今年すごいっすよ、
うん、
あのね炎症岩くんっていう子がいます、
うん、
今年は、
うん、
どうかくん、ホムラ、ホムラの炎に、
うん、
あの石片に消えるみたいな、
小杖みたいな、
小杖みたいな
ガラス、
あそうガラスの柄、あの、うん、子供じゃない、
はいはい、
炎症岩、すごい山石って書いて岩、
炎症が何
そう何もかもわからん炎症岩くんっていう子が岡山の高校にいまして、
なるほどね、
そう結構歴代割とウォッチしてるというか、まあ、それこそ沖縄とか見慣れへん名字はいるけど、
確かに、
まあ、なんか比嘉君とかは結構、まあ、そのあまあ沖縄っぽいなーで済むんやけど、炎症岩は何一つ分からんくて、
いつかの大会にネオ君っていたな、
それが100回や、
あそうなんや、
100回大阪桐蔭ネオ君ですね、
なるほどね、甲子園か、
甲子園もね、だからその見に来るといいよ、
うん、球場、うん、まずな、野球場に行ったことない、一回も
来いや、
あ行く機会なかったんな、うん、
一回純くんやっとくか、ほんで、
あお前あ幼稚園の時は遊びに行くかいあ全然行くよ、あ全然行くよ、
甲子園、甲子園純子会やってみるかな、
あ確かに、なるほど、
幼稚園時
そうやな、
そうやな、一回遊びたい、
ありやなお前な、
一回お前家行ってるから、
まだ親おらんかったけど
そうやな、あの時は
、じゃあね、後半もお便り読んでいきます、よろ
しくお願いします。
もう親にもネオ五十楽いじられるから、
ああまあいい分やな今、
姉貴が8月1日誕生日やねんけど
あの
もう今岡山に引っ越しちゃったから、
はいはいはい、あ岡山なんや今、
そうそう、何も渡せずじまいねんけど、なんか何もあげてへんのみたいな母親から LINE 来て、
はいはい、
それこそ甥っ子も8月頭誕生日やねん、
ああそう
なんだ、姉貴と甥っ子が誕生日めっちゃ近くて、あげてないのみたいな、ちょっとあげれずじまいやなって言ったら、ネオ五十楽の LINE スタンププレゼントしたらええやんって
。いじられてる
やん。いじられてる。
めちゃくちゃいじられてるやん。
いや、それ親も不審に思うよ。
もうや
おじいちゃんの法事でずっと犬の絵描いてる。32歳。
真面目に弔えや。
おじいちゃん。
おじいちゃん弔えや。
お前は
別やねん。それはお前が悪いよ。
しかもさ、これ別にあのスタンプ作った時に言ってもよかった話なんけどさ、あの葬儀場がなんか宿泊施設みたいなのがこう併設されててさ、
はいはい、
その田舎にあるから遺族の人が泊まれるみたいな、
耐えられにくい場所
でしょ、だから俺おじいちゃんの仏さんの横でスタンプ書いてた、
根津の番ってそうちゃうなんか内職してええ時ちゃうねん、根津の番って、
ネズの番
しながら、ネズの番で内職する、
犬の絵しこたましこたま描いてる
すんなお前、
おじいちゃんからしたらもう久々に会いに来た孫を、わしの顔見ず犬の絵描いてる
最低です 最低野郎です。
いやそんな LINE スタンプもね、はい、120円で
買えます、
購入できますので
まだ買えて
ないからダウンロードしてください。